こんにちは、戸田です。今日はドル円がすでに145円の目前まで上昇してきていまして、今後ですね、どこまで上がるのか気になる方もすごい多いと思うので、自分のシナリオについて解説していこうと思います。割とね、予想は当たる方の人なのでご安心ください。それでは早速入っていきたいと思います。ドル円今144円98銭ということで、もうこの配信中に145円到達してしまいそうな状況になっています。年初の段階では130円ぐらいでして、アメリカの利上げが止まるだろうと、それから日本の政策修正が入るだろうということで、ドル安円高シナリオも多かったですけれども、蓋を開けてみればですね、日本の円金利がまあ低金利でこう続く中で円安が加速してしまったというのが大きなここまでの流れになります。で、3月にはね、一旦日銀の政策修正期待で円買いに戻るところもあったんですけれども、なかなか政策修正が難しかったということでドル高円安になっているということです。で、現在の水準145円、それから今後150円という水準ですけれども、昨年に為替介入が入った水準になります。今も財務官、神田財務官とかですね、鈴木財務省、まあ、財務省に為替介入の権限がありますけれども、そこから口先の介入というのも入ってます。為替介入への警戒感極めて高まっていますので、そういう意味ではね、介入が入ってくるということは今後想定されるんですけれども、日銀のですね、政策修正というのがない中では、なかなか円安は止まりづらいんじゃないかというふうに考えてます。各国がのね、金利がどんどん高くなっている中で、日銀の、まあ日本の円の金利が低いというところが、一つの今回の円安の要因になっていますんで、まあここが変わらない限りは、上に圧力がかかり続ける。ドル円で言うとですね。ドル円上昇150円の方に圧力がかかり続けると。で、昨年の高値が152円ですんで、ここの更新の可能性というのはですね、もう半々か、ぐらいではちょっと保守的に見ておいた方がいいと思います。要は昨年の高値更新シナリオあるかないか、十分あり得るという話ですね。これを一つは警戒しておいた方がいいと思います。介入が入ると仮定すれば、こうジグザグしながらにはなるんですけれども、下がったところではどうしても円売りドル買いとか円売りユーロ買いのフローっていうのが見られやすい状況かなと思います。じゃあもう少しちょっと軸の長い話をしていくんですけれども、170円とか180円とかにすぐここ1、2年で行くかっていうと、僕は行かないと思ってます。なんでですかっていうことなんですけれども、かなりですね、今の円安の水準になって、日本のアセットっていうのが割安になってきているんで、相当インフローが見られているんですね。日本株の上昇なんかいい例ですし、あとは、今ですと中国でリスキングっていうのを聞いたことあると思いますけれども、中国への投資をちょっと回避しようと、経済安全保障の文脈でということですね。で、日本に工場を持ってこよう。一番こう印象的なというか代表的なのが九州の半導体工場の増設ですけれども、そういうふうに日本の価値の見直しっていうのが大きく起こってインフローが増えていく。インフローが増えていくということは、円安というのが止まりやすいということですんで、ここから先は、高値圏140円とか150円とか、まあそれぐらいで、拮抗していく展開っていうのを、おおむね1、2年というスパンでは、僕はイメージしてる。それはもちろん160円まで行くかもしれないし、140円まで戻ってくるかもしれないけれども、この高値圏での、拮抗、円安の勢い、まあ低金利なんでどうしても円が売られやすいというところと、それと一方でインフローがすごい増えてくるということで、この1、2年っていうのは拮抗しやすいんじゃないかと思ってます。特に中国のデイリスキングの文脈絡めてということですね。で、その拮抗が崩れるかどうかっていうのが、本当にここ1、2年の勝負だと思ってるんですね。これはね、本当に難しいんですけれども、日本、為替って、これ非常に重要なことなんですけど、為替って、原因じゃなくて結果なんですね。日本の経済活動がアメリカのドルとかユーロとかに対してもさらに強含むような経済活動を生めば結果として円高になるんですけど、そうじゃない場合っていうのはどうしても円安になりやすいということなんですね。もう少しここを深く解説すると、結局日本がなんでその政策修正できないからか というと、日本の景気が盛り上がってこないからなんですよね。まだまだ腰折れてしまいそうだから、日銀としてはサポートしたいから低金利を継続しているということなんで、よし、これで金利を上げても大丈夫だっていうぐらい日本の経済が持ち上がってくるかどうかが本当に 1,2 年の勝負だし、その金利を上げた後にもね、継続して経済がこう上向いていくかどうかっていう意味で、本当に真の日本の実力が試されていると。ですが、ここも一つちょっと結論として僕はこう考えてます。今現時点かなり迷うところもあるんですけど、それでもやっぱり円安の方に最終的にはこの拮抗がね、 1,2 年で崩れていくんじゃないかなっていう方を角度高く見てます。それはね、なんでかっていうと、日本が悪いわけでは決してなくて、世界196カ国あるんで、例えばアジアの中で日本が成長するとか、中国に対して相対的に日本がもっと大きく成長するとかっていうのは全然あると思うんですけど、結構比べる先が強いんですよね。アメリカとかってなんでこんな強いのっていうぐらい強い経済持ってたりとか、まあ昨日の GDP なんかもね、もうまさにそうですけれども、発表された1、3月期の GDP が結局プラス2% ね、あの年率換算で 2% ぐらいプラスになってて、こんだけ金利上げてこんなに成長しちゃうんだっていう、ちょっとね、その辺の潜在的なエコシステムというかね、そういう違いもあるんで、なかなかドルに対して強含んでいくっていうのは結構難しいと思います。うん、と見てるということですね。で、ユーロは、そうは言ってもいろんなこう問題のある国を抱えているので、ここはね、いい勝負できるんじゃないかなって思うんですけど、そこまで含めてどうかですよね。そうは言ってもね、ユーロ、先進各国っていうのはすごい、本当に先進的な仕事をしてるので、フランスとかドイツとかそういうとこですけれども、ギリシャとか入ってしまってるんでね、ちょっと若干こう、通貨の価値としては、こう、下含むところもあるんですけど、そういうイギリスのポンドもそうですし、比べる相手が結構強いんでね、そういうことを考えると、ちょっとやっぱり円安側で見ておいた方がいいのかなと、中長期的に見てもですね、というふうには考えてます。はい。これはもうね、今後の日本次第ですし、どんどん今、日本も変わり始めている、いい雰囲気だと思うんですけどね。アメリカ、そもそも根本的に国の成り立ちとかも違ったりもするんで、まあそういうとこと比べてどうか。こういう視点が非常に重要なんじゃないかなと思ってます。はい。話、まとめますと、まずですね、円安、目先、昨年の高値更新というのは視野に入ってきてます。半分ぐらいの確率ではもう超えていくというふうに見て、ちょっと保守的にそこは一旦対応しておいた方がいいかなというふうには思います。で、為替介入より警戒感高いというのもありますし、あとは、円安にね、随分行ったんで、インフローも増えてきてるんで、どっかでは拮抗していくと思います。だから160円、170円にすぐパッと行くというようなことは、まあないと思うんで、そこは、ちょっと落ち着いて構えていいかなと思ってます。ただしね、3年後、4年後とかっていう、ちょっと随分先の話をすると、もう一回円安で見といた方がいいかなっていうのが、まあ、今のところの僕の考えになります。本日は以上となります。なおですね、ちょっとオンラインサロンの、ご案内をさせていただきますと、YouTube の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってください。で、今週末に見ていただきますと、7月のね、ちょうど週末が7月1日、2日になりますけれども、そこで入っていただくと非常にお得なプランというのを2つご用意しています。で、詳細の、ご説明についてはですね、そのリンクのページに、説明の文章と動画と両方載せてありますんで、ぜひご覧になってみてください。で、情報っていうのはね、非常に大事だと思ってまして、まあ本当に自分の肉を作るというか、血を作るというかね、触れる情報によって今後のサクセス、成功するかしないかとか、投資で成功するかしないかとか、そういうのも全部決まってくると自分では考えてるんで、なるべく質のいい情報を皆さんにお届けするということを、目標に頑張ってますんで、ぜひ応援していただければと思います。きっと皆さんのお役に立つと思いますんで、ぜひご活用ください。それではまたお会いしましょう。